Except for you radio communication fans, this is FM Pololoon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Pololoon.
Beam Antenna on 76.2 FM Pololoon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JR1BTL 三田香織です。よろしくお願いいたします。さあ、もう世間はですね、まあ選挙で急に忙しくなっちゃいまして、そして世間も賑やかになってきました。いや、でもね、今回の選挙って意外と若い人たちにもすごく関心があるのかなって思ったのは、ちょっとね、自宅の方で選挙の話をしていたら、うちの20代の甥っ子がですね、あそこどこはダメだよ、ここにしなくちゃダメだよとかね、え、あなた政治に関心があったのみたいな ね、ちゃんと期日前投票も行かなきゃダメだよなんて言って、今までなんかあまりそういったものって積極的じゃなかったのに、じゃあ今度期日前行こうかって言ったら、うん行くとかって言い出して、なんか今回一緒に私も行ってまいりました、おいっ子ちゃんと。そんなことでね、最近の若者はテレビを見ないらしいんですけど、 YouTube をたくさん見ているらしいんですね。ですから YouTube でそういったね、いろんな政治の話もしてるみたいなので、ほー、なんかすごく今回は選挙のね、投票率もそういった若者も行き出したってことはあるのかなーなんて思っている今日この頃でございます。ぜひね、皆様もまだまだね、期間あるし忙しいよっていう方はぜひ期日前投票、なんかね結構手ぶらで行ける感じなんでね、身分証明書持ってね、ぜひお近くのね役所の方行ってみてください。さあ、そんなことでビームアンテナ無線の方のねお話も、皆さんいろんなそういったお話もいろいろねちらほらとしてるみたいな感じでございますね。やっぱり関心があるんでしょうね。さあ、そんなね、いい世の中になっていただきたいものでございます。さあ、ビームアンテナ、今日はどんなような方が登場なのでしょうか。この後ね、楽しみにしてください。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JAL 静岡県支部東部運営委員でいらっしゃいます、斉藤さんとお電話がつながっております。斉藤さん。
はい、もしもし、斉藤です。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、静岡の方ではですね、はい、今回なんか支部大会っていうんですか、これは何大会っていうんでしょうね、なんかそういうフェアがあるということで、今日はね斉藤さんにお話を伺いたいと思うんですが、はい、はい、どのようなお名前のイベントなんですか。
はい、これはですね、東西アマチュア無線フェアと申しまして、
はい、
静岡県は実は東西に100キロほど距離がある県でして、
はい、
東中西と実は他の他府県にはない年3回地区に東部西部中部でフェアをやっておりまして、
はい、
で、東部が2月、中部が9月、5月が、西部なんですけれども、
はい、
支部大会は、中部でやりまして9月に実施しておりまして、
はい、
今回2月に行います、東西アマチュア無線フェアというのは支部大会等は行われずに、講演会とかフリーマーケットとかそういうイベントを中心の行事となっております。
そうなんですね。はい、本当に私もよくね、東名高速は通るので、静岡はね長いですよね、本当にね走っても走っても静岡県ですもんね。
なかなか愛知に行かないとか神奈川に行かないとかですよね
そうですね、最近は新東名ができてしまったので、海岸線はあまり通ることが少なくなってしまったんで。
ね、はい、
ね、まあでもね、そういったことですごい交通もそういったことで発達してますもん ね、
ね、
行き来するのもね、はい、はい、さあ、そんな今回は、東部地区の方の大会ということで、東西アマチュア無線フェアが行われるということで、さあ、いつ行われるのでしょうか。
はい、これは令和7年度の行事になるのですが、
はい、
2月の15日日曜日に開催されます。
はい、場所は
はい、静岡県裾野市にあります裾野市民文化センター多目的ホールで開催されます。
はい、まあ、裾野と言いますと、もう本当に富士山を裾野にしているところの裾野市ですね。
会場からも富士山がもう全景が見える場所になります
ね。じゃあお天気いいのを期待していきたいですね。
はい、そうですね、
はい、時間は何時からですか？
開催時間は午前10時から午後、2時30分までとなります。
あ、意外とこう短いんですね。
そうですね、はい、
はい、さあ今ね、すごく、富士山も近いって言いましたけど、車で行く方ってやっぱり高速道路から近いとやっぱり行きやすいなとかってあると思うんですけど、はい、近いんですか？
そうですね、会場に、交通アクセスということで車で来て高速道路から来ていただく場合は東名裾野インターから車で10分、短時間で着きますので、移動されやすい場所かと思います。
はい、電車の方は？
はい、電車で来る方は公共交通機関のバスがございまして、最寄りの JR の駅が JR 御殿場線裾野岩波という駅がございますが、ここから路線バスが出ておりまして、うん、降りるバス停は市民文化センター前というバス停で下車していただければ、もうバス停の目の前が会場になっておりますので、交通の便は比較的いい場所にございます。
じゃあ車で行っても、そういったね、電車バスを使って行っても行きやすいっていうところなんですね。
おっしゃる通りです。
はい。で、駐車場もなんかたくさんありそうですね。
ですね、駐車場も今回他のイベントがおそらくないかと思うんですが、最大で360台のバスも含めて駐車スペースがありますので、
うんうん、
駐車スペースで止められなかったよっていう、もうここの場所で7回8回ぐらいイベントを実施しているんですが、駐車スペースでのクレームは特にございませんので、車に関しては問題なく止められるかと思います。
はい、じゃあね、そんな肝心なタイムスケジュールなんですが、どのような流れで当日は開催されるでしょうか？
はい、ゲートが開くのが10時になりまして、ここで受付開始となります。中を見ていただきながら10時半から開会宣言を行いまして、11時から12時までが講演がございます。講演の内容に関しては総務省東海総合通信局から技師の方が見えまして、昨年10月に改定されました免許状等のデジタル化について1時間をかけてじっくりとお話をしていただける予定でおります。
はい、
1時から1時半までは JARL 静岡県支部と語ろうという支部長と、今回、JA2HDE 木村副 JRL 副会長も見えるんですが、
はい、
お二人に、パネル登壇していただきまして、うん、会場との質疑応答に答えていただくということを感じる。
会長さんや、ね、理事にこう聞きたいことをこう皆さんに聞くってことなんですね。
そうです、いろんな意見をぶつけていただいて答えられることはお答えする
というか答えられることはそうですね。はいはい、
はい
はい、
それが終わった後集合写真を撮りまして、はい、お楽しみ、皆さんお楽しみのお楽しみ抽選会というのが1時半から1時、2時、10、13時半から14時20分まで開催予定です。
はい、そのような流れということで、よくね、こういったフェアとか集いでやると皆さんジャンク市とかそういったものもよくやられるって聞くんですが、はい、今回はやらないんですか？
今回も毎回ジャンク市の方はフリーマーケットという形で出ておりまして、はい、昨年は8ブース、まあ、ちょっと数は他の大きなところに比べると少ないんですが8ブースを出展していただきまして、うん、今年は今のところ手を挙げていただいているところが5ブースか6ブースぐらいありますので、
はい、
まだもう少し日がございますので、昨年並みの8ブース前後でフリーマーケット等が、出展される予定で今考えております。
これは会場の中ですか、それとも駐車場の方でやられるんですか？
基本的にはイベントはすべて会場の中でやりまして、
はい、
駐車場での、お店の展開というのはございません。
じゃあ会場の中ということですから寒くなくて大丈夫ですね。
そうですね、なんか暖房効いてますので暖かいですね。
ね、結構皆さんやっぱりどこのそういった集いとかに行ってもこういったねジャンクコーナーフリーマーケットというのは人気ですからね。
そうですね、すぐ売れ切れて売れてしまうのは先に売れてしまいますね。
そうですね、その他の展示なんかはどのような方がいらっしゃるんですか？
はい、展示に関してはまず、メーカーさんのブースが4つございまして、アイコムさん、ヤイス無線さん、 第一電波工業さん、あとサムエさん、うん、あのリニアンプを作られている会社なんですが、
ね、あの普通のねアイコムやエース第一電波までは分かるんですが、サムエさんっていうのはやっぱりこれは静岡ならではなんですかね。
そうなんです、あの実は静岡県富士市、私も富士市に住んでるんですが、はい、地元にある、いろんな工業関係の装置を作っているメーカーさんで、アマチュア用にもあのハード、リニアンプを作られていまして、はいはいはいはい、CQ 車なんかにも広告が載っていますが、そのメーカーさんが今回出展していただけるということで、あの楽しみにしております。
やっぱりなんか地元工場がこちらの方にあるということで出展してくださるんですかね。
そうですね、あのそういう形で声もかけさせていただきまして、あのいいよって形で出ていただくような形になりました。
はい、じゃあこれはちょっとね珍しいんで、あの面白いななんて思いますね。はい、その他は何かありますか。
その他はあと、あの大きくいくつか分けて、2つ目が県の支部のいろんな委員会がございまして、それの活動報告というのがブースが出ておりまして、1つ目が JR 県支部のブース、次が ARDF 委員会、コンテスト委員会、アワード委員会、この4つがブースを出しておりまして、これはまあ近くに並んだような形で、出展するんですけれども、あの1年間の活動報告ということで皆様に見ていただくような形にしております。
はい、さあそんなね、2月の15日ということでですね、まあでも本当たくさんの皆さんにね来ていただきたいですし、ね、近くにはなんかいろんな、なんかのお店なんかもありますよね、ここのね静岡というとね。
そうですね、うん、あのこれは県の東部地区になんですが、有名なところですと、あの御殿場のプレミアムアウトレットですね、
はいはい、
ここが有名でして、今回あのまあ14時半に終わりますので、あの、まあ、もし時間に余裕がある方があればアウトレットによってお買い物なんかされてもいいかなというふうに思っています。
会場から意外と近いんですか。
そうですね、高速を使えば、一つ、裾野から乗りまして御殿場で降りて、
そ
こからすぐですので、
うん、そうですね、御殿場のインター降りたらすぐですもんね。
そうですね、うん、あのそんなに遠い範囲ではなくて30分以内で到着できるのではないかというふうに思っています。
ね、じゃあぜひねたくさんの皆さんに、じゃあ東部ということですから、どちらかというとこう東京寄りの方の地区って感じですよね。
そうですね、あの箱根がすぐ近くにございまして、おー、
はいはいはい、
あの裾野市の御殿場市と沼津市というのがありまして、そこにちょうど挟まれるような形ですね、あの縦に並ぶような形で、上から御殿場、裾野、沼津という形で、その右に箱根があるという形の、風光明媚なところになっております。
はい、じゃあね、たくさんの皆様にね今回ねあの足を運んでいただきたいななんて思っております。それでは最後にもう一度、はい、日にちに場所お願いいたします。
はい、開催日が来月2月15日日曜日となります。開催場所は静岡県裾野市にあります裾野市民文化センター多目的ホールで開催いたします。多くの皆さんのご来場をお待ちしております。
はい、東西アマチュア無線フェアということで開催ということで、今回はね、運営委員の斉藤さんにお話を伺いました。斉藤さん、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは一曲聴いてください。節分が近いということで鬼ごっこ、STU48 です。どうぞ。
コンビニなんかなかった、家の り立ち寄ってみたら、なんだか全てが小さくてダリバーになったようだ。どんな手を伸ばしたって絶対に届かなかったのに、もうこの大きな絶望も怖くなんかない。担任だったあの先生、どこか転校したらしい。
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、豆巻きですよ。
そう、恵方巻きもね、予約しました。恵方巻き、
そうそうそうそうね、なんか年々値段が上がってますけれどね。
うん、昔食べるっていう習慣なかったですよね。
なかったですよね。もう、ね、
誰がいつから始めたんでしょう。そうです。
スーパーに行くと山積みになってたりね。
そうでね、いいお値段するし、結構低かったりして、
安いものからあの売れてって高いものが残って。
あ、ねえ、クリスマスケーキと一緒で、ね、翌日買いましょうみたいなことはできるのでしょう
か。ね、破棄してね、もったいないですよね、破棄しちゃ ね、だからね、食べる分だけっていうと今度行き渡らなくなっちゃうんでしょうかしね。
そうですよね。
じゃあとりあえず皆さん、あの、と年の数だけ豆食べてください。
はい。
はい、さあ、それじゃあ無線会の方はどんな話題でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で1月の24日から1月の30日までに出した記事から、注目を集めたものをピックアップして紹介したいと思います。
はい、
なんですが、ただいまですね、 SNS が大炎上中でしてね。
何かあったんですか。
もう大変なことになっています。
大変なんですか。はい、
うん、あの430メガ帯のアマチュアバンドがどうもとんでもないことになるんじゃないのっていうことでね、あの、皆さん書き込みをして大荒れの状態が続いてるんです。
何になっちゃうんですか。
うん、あのね、実はですね、あの自動車の便利アクセサリーで TPMS っていうのと RKE っていうのがあるんですね。
はい、
で何かというと、 TPMS っていうのはタイヤの空気圧を走行中でもモニタリングできるシステムで、小さなセンサーを自動車のタイヤの4輪に1つずつつけておくと、車の中で左後ろのタイヤがちょっと空気圧低いよとかっていうのが、まあ、データで分かるようなディスプレイをつけてですね、便利だというもの。それから RKE はリモートキーレスエントリーシステム、要するに、あのリモコンでピッとあのドアが開くやつですね。でこれってどっちも電波使ってましてですね、日本では昔から300メガ帯が割り当てになってたんですけども、去年のことだったと思うんですが、あの世界的にはね、これ433メガ帯、アマチュア無線と一緒なんですが、433.92MHz のあたりが使われてるっていうことで、やっぱり、まあ、海外に車を輸出する、あるいは海外の車を輸入するっていう時のことを考えて、アマチュア無線とちょっと共用させてもらって二次分配で 433.92 を使えるようにしましょうっていう意見募集が出て、で、まあ、それが去年の2月にあの法律が、施行されてるんですね。で、その時の、まあ、内容は 433.92MHz が、まあ、センター指定周波数で、空中線電力は 1mW 以下、
うんうんうん、
で占有周波数帯幅は 250kHz、うん、まあ、プラマイ 125kHz ということ で、うんうん、はい、で、まあ、いろんな意見が出たんですけども、で、これ技術検討はアイコムさん、アルインコさん、ケンウッドさん、第一電波といったようないろんなアマチュア無線業界も含めた、まあ、エレクトロニクスメーカーの方々が行って、
うん、
ジャールやジャード、ジャイアもメンバーになっていて、
うん、
まあ、それなりに、まあ、この程度なら、まあ、アマチュア無線なんとかっていうような感じで折り合いをつけて、まあ、これが意見募集を得て決まったっていうような感じだったんです。で、実際に433.92、もし FM の受信機があったら聞いていただきたいんですが、結構ですね、ザッザッザッという感じのデータ通信の音がしてるんですね。もう結構オカショップでも売ってるんですよ。
あ、うん、まあ、
で今炎上しているのはこの 433.92 で一回法律で決まったやつの、強要する周波数幅を広げましょうということで、
うん、
またまた意見募集がですね1月の終わりから始まってしまったんです。
はいはいはい、
うん、でどういうことかと言いますと、去年の7月にトランプさんと日米間のいろんな、ね、関税の交渉をしたときに、はい、アメリカで製造してアメリカで認証された自動車は日本国内で販売するために追加試験なしで受け入れるっていうことをどうも合意してきてしまったらしいんですね。
あらま、
うん、でこのアメリカの車にですねこの TPMS とか RKE がついてまして、
うん、
それのどうも周波数の幅が広くてですね、
うん、
今決まっている法律の 433.92 のプラマイ125kHz、では収まらないようで、
うん、
今出ている案がですね、中心周波数センター指定周波数は 433.92 で変わらないんですが、占有周波数帯幅を、1740kHz、 すなわちプラスマイナス 870kHz にすると。
あら、まあ、はいはい、かなりそうすると、
うんうん、ということで、計算してみると下は 433.05MHz から上は 434.79MHz までが、こいつと共用になって、もしかしたらビャッビャッビャッって音がいろんなところで聞こえるようになってしまうかもしれない。
だって433が呼び出し周波数でしょ、
うん、だから430のメインチャンネルよりちょっと上になったらもう
これが出てるし、もうじゃんじゃんじゃんじゃん、
それから 433.30 っていうほらデジタル音声通信のメインチャンネルもありますし、はいはいはいはい、434メガ帯はほらレピーターのアップリンクになってる周波数が結構ありますので、うん、はい、これはねたまらないということでアマチュア無線化が怒っています、はい、
ねえ、そうですよね。もう430って本当に気楽にね、ちょっとじゃあ無線始めた方がすぐ始められる周波数帯でね、
うん、日本のアマチュア無線で、まあ、いろんなバンドがありますけど一番免許されてる曲が多いのが430なんですよ。
ですよね、
うん、ね、初心者からベテランまで使ってるし、コンテストの時もにぎわうし、
うん、そうそうそう、
まあ、一番使い勝手のいいバンドなんですが、そこのですよ、端っこならともかく、
うん、そうそうそう、端っこならともか
く、ね、本当に
メインで使
って
る、そうですよ
ここでね、そのザッザッザがいろんなとこでね出てくるのはやっぱりたまらないですし、
うん
うん、で SNS ではちょっともう一度それは技術的検討すべきだとか、俺は絶対もう反対意見を出すとか、これを飲むなら5メガ帯の HF をアマチュアバンドで早く開放しろとかですね、まあまあいろんな意見が出ています。
じゃあ炎上するわけだ
炎上しますね。
ね、
私思うんですけど、そんなプラスマイナス 1740kHz なんて幅広い周波数の必要な、ね、システムを作るんじゃなくて、うん、もうちょっとアメリカ産精度も高い、
そう
幅の狭い
そう
のシステムを、
さらにそう、もうさらにもっと狭めてね、もうそこにしか反応しないようなの作っていただきたいですよね。ね、
いや本当にそう思います、
ね、え私このねあのキーは分かってましたけど今タイヤもそうなってんのですよね、
あの結構ねお安い値段でカーショップで売ってますんで、ぜひ一度は見ていただきたいんですが、あの本当に 433.92 に周波数合わせてみると結構な感じでね出てます。
本当ですね。本当じゃあぜひ皆さんちょっといろいろ皆さんでいろいろ意見を出しましょう。
うん、2月の26日まで意見募集をやってますんで、
まだまだね、
ぜひちょっとご意見のある方は、はい、あの総務省に出していただきたいと思います、
はい、そんなことでこれが1位で炎上しているということですね、
はい、炎上している
、はい、じゃあ、はい、短めにじゃもう1本
すいません、はい、ね、1月の24日のニュースなんですけども、お笑いコンビの阿佐ヶ谷姉妹のお二人が司会を務めている NHK の E テレのトークバラエティ阿佐ヶ谷アパートメントっていう番組でですね、
はいはい、
アマチュア無線が紹介されたよっていうのが話題になりました。
うん、
で毎回いろんなテーマで、VTR を見ながら深掘りをしていくっていうような感じの、うんうん、まあ、楽しい番組なんですけども、この日のテーマがですね、あなたのなくなってほしくないものはっていうことで、時代の移り変わりやテクノロジーの進化などでなくなりつつある絶滅危惧なものを深掘りするっていうことで、エレベーターガールと一緒にアマチュア無線が出てきたんです。
エレベーターガールは今ねほぼいないですけど、アマチュア無線はまだそんなね絶滅危惧に入っちゃうんですか
ねえ、まあ確かに曲数減ってんのと高齢化っていうことは番組の中でも紹介してたんですけども、うんうん、まあまあでもあの番組はすごく楽しくて、あの JAL の東京都支部がやったミーティングとか、あのアマチュア無線化の移動運用の様子とか、あのご自宅で DXQS をあの海外更新をあのチャレンジする様子とかっていうのも映ってですね、あのそれなりにあのコンパクトですけどうまくあのまとまった内容でした。
そういう皆さんはどんなご意見だったんでしょうね、そのアパートの住人たちは
あのアマチュア無線懐かしいとかね、あこんな高齢化なんだとかね、
うん、
あモールス信号やってるよとかね、なんかあの
いろいろ
意見が出てました、はい
はい、これってまだ見ることできるんですかね。
ね、ついね2日ぐらい前まで見逃し配信を NHK1 でやってたんですけど、残念ながら終わってしまいましたので、今この時点ではあのもう見ることができないという感じです。再放送も終わってしまいました。
そうなんですね、残念ですよね、
はい、残念でした、
はい、じゃあそんなことでなくなってほしくないものアマチュア無線ということで皆さんなくならないように頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
そうですね、はい、ということで今日も、ね、羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。さあそれでは週末のイベントです。2月の8日日曜日、和歌山県で支部大会ハムの集いが開催されます。時間は午後の1時から、16時までということです。さあそしてもう一つは2月の7日の夜の8時から8日日曜日の16時まで京都コンテストが開催されます。各時間帯でねバンドがいろいろこうしできるやるバンドが変わってねみたいなので、ちょっとこちらはね詳しくは規約を読んでいただいて、その時間帯の周波数でね、出てコンテストの方参加していただければと思っております。さあそんなね、寒くはなっては来たんですけども、本当に寒いのがね、やっぱりこの2月1月から2月にかけてっていうのは寒くなってくるんですね、寒いですけどこういったね大会は行われたりコンテストも行われたりっていうことなのでね、皆さん風邪などひかぬように気をつけてくださいということで、今日もそろそろお別れです。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。